今のオフレコじゃない、そういう余計なことしたらしい。カットするね、編集するのめんどくさくなっちゃうのが余計なこと言わない、なんかやりにきいな今日
変わったことやるとみんなこう、ちょっとこう興奮する。
つうか喋っていい？てか始めていいの？足ちゃちゃが多いけど。はい、今日は始終の福音というタイトルで、もう最初からブーイングですけれども、まあね、今回の話はご覧の通り、去年の6月まで21年以上我々の教会が属していた某教団のロゴについての説明です。まあすでにね、苦情がありますのであれですけど、もう中にはもう見たくないという人がいるかもしれません。ただまあ、なぜ今さらその教団を話題に出すか疑問に思うかもしれませんけれども、21年以上、共にいた教団からも建物からも出て、来月末で早くも1年が経とうとする今ですね、これまで私たちの教会が長年属していたその教団の中に、まあ、政治的なこととか運営方針など、まあ、そういうことは全く無視して本来どういう教えが基本的にあったのか、今後我々の教会がどう進むかという点においても、まあ、知っておく必要があるんじゃないかと思います。始終の福音ということで4つに重なっていると、4つの何て言うんだろう、4つの英語でいうキャラクタリスティックというのかな、そういうものから成り立っているわけです。でまず1つ目はですね、これは見てわかるように十字架ですよね。今回の新改訳じゃなくて、ちょっとやっぱり読んでてこっちの方がいいかなと思ってたんで口語訳を使ってますけれども、使徒行伝の4章12節に、このように書いてあります。この人による以外に救いはない、私たちを救いうる名はこれを別にしては天下の誰にも与えられていないからである、と書いてあります。まあ、ここにいらっしゃる方々はね、まあ、しっかり分かってらっしゃると思いますけれども、イエス様は我々の罪のため生贄の子羊となって死なれました。本来だったら、罪人である自分が支払わなければならないその罪の罰っていうのを、罪のないお方が代わりとなって支払ってくださったわけですよね。イエス様の血による罪の許しであるわけです。さらにイエス様は私たちに代わって死なれただけではなく、その死から復活されました。この復活によって罪人は神の御前に罪なき者、つまり、義なる者として見ていただけるばかりでなく、神様の子として受け入れられる、そしてそういう確信を持って望みの中に生きることができるようになったということですね。まあ、ちなみにですね、皆さんの中で気づかれた方いらっしゃるかもしれませんけど、カトリックの教会に行くと礼拝堂とかいろんなところに飾ってある十字架にイエス様がくっついてること多いですよね。でもプロテスタントの教会ってあんまり見ないんです、十字架だけで。まあ、そのどちらが正しいっていうのはないんですけれども、まあ、今回これ書いててちょっと違いに気づいたんですけれども、まあ、両方ともですね、あくまで飾りです。実際の礼拝の対象ではありませんよね、もちろん。ですが、まあ皆さんの中で今後ね、カトリックの教会に行ってイエス様の像もくっついてる十字架とかを見て、なんかちょっと生々しいな、ちょっとリアルだなと思うことがあったら、ぜひ十字架がいかに悲惨であったかということを思い出していただきたいと思うんです。でそれと同時に、プロテスタントの教会の十字架を見て、そういえばイエス様がカトリックの教会にみたいにくっついてないなと気づくことがあれば、その時はですね、イエス様はもう十字架の上にはいない、復活して天に昇られているということを思い起こしてもいいんじゃないかと思います。まずこれが救い主としてのイエス様ですね。で清め主、ペテロの第2の手紙1章3節にこうあります。命と心身とに関わるすべてのことは主イエスの神聖な力によって私たちに与えられている。それはご自身の栄光と徳とによって私たちを召されたかを知る知識によるのである。まあ、これのどこが清めなんだと思うかもしれませんけれど、まずこの画像を見るとですね、ワイングラスみたいですよね。なんか杯のように見えるかもしれませんけれども、これは旋盤という、洗う盤ですね、円盤の盤。なんて言うんでしょう、ここに、まあ、ちょっと分かりにくいんでちょっと小さいですけど絵をつけてますけれども、英語でレイバー、ラバー、レイバー、なんて言うの、分かんねえ、 レイバーかな、あの神殿とか幕屋タバナコルですね、そういう神様を礼拝する場所に入るときに、体を清めるという意味で手とか足を洗うために用意されているその水を入れているところですね。まあ、共通するかどうか別として、あの日本の、ね、神社にも入り口になんか水が置いてあったりしますよね。ユダヤ教の神殿の入り口に水があったり、その実際もっと奥の聖所と呼ばれる祭司しか入れないところにこういうあの大きなあの旋盤が置いてあるそうです。またカトリック教会とかでもよくあの礼拝の入り口とか礼拝堂の入り口とか、ところどころにあの水が入っているのがありますよね。そこに指をつけて十字を切るっていう、そういうちょっとした清めっぽい儀式をやることがあの見たことあると思うんですけども、はい。でこの清めというのは英語でいうサンクティファイという言葉になりますけれども、私たちが清い存在になってまるで完璧になれるかのような誤解を生みやすい表現かもしれません。実際にはイエス様が私たちのうちにおいでくださって、私たちと一緒に歩んでくださることによって私たちもイエス様と同じように考えたり行ったりすることができる、そういうことになるということなんですね。それが清め。でもまあそういう言い方してもこれもまたなんかイエス様と共にって感じで私たち自身が偉くなるように聞こえるかもしれませんけれども、実際にはイエス様と共に歩むってことは我を捨てなきゃいけないってことですよね。まず我々が自分の醜さと弱さを知ってイエス様に我々の内側に入っていただく余地スペースっていうかね、そういう余裕を持たないとできないことです。自我の塊だったら、ね、なかなかそれが難しいんですね。自分を低くすることによってイエス様に入っていただく。で、要するにいつも言ってることですけれども、自分の考えとか努力に頼ること、自己満足するということが、的外れだということを思い知らされて、イエス様をただ信頼しきって歩む人生を送るということですね。それがあの実際の聖書でいう、清めということなのかなと思います。もう本当にきれいさっぱりな人間っていうのは人間の力では無理ですからね。癒し主ということですけれども、ヤコブの手紙5章14節55節にはこう書いてあります。あなた方の中に病んでいるものがあるか、その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を注いで祈ってもらうがよい。信仰による祈りは病んでいる人を救い、そして主はその人を立ち上がらせてくださると書いてあります。何の絵でしょうかね。これあの水差しっていうかピッチャーなんですね。あのよくグラスにするピッチャーにするって言ったら必ず3秒ぐらい5秒ぐらい黙り込んで、あのまあピッチャーにしようかっていう、なんでキジさんと飲んでるといつもこうなるんだろうっていうのがありますけれども、あの要するにそういう液体を入れるものですよね。まあ実際に油を入れるわけですが、油差しっていうとあのプラスチックのなんか機械とか料理に使うなんか油差しとか、そういう印象がありますけれども、まあピッチャーですね。要するに聖書にはいろんなところで油という言葉が使われますよね。まず油注ぎというのがありますけれども、それは聖霊に満たされるという意味で使われることが多いです。それとは別にあの石膏の容器に入った、石膏の容器って私のゴスペルの好きな歌でアラバスターボックスというのがありますけれども、それですよね。石膏の容器に入った値段の高い油、香油パフュームですね。それを、まあ、ヨハネ書ではマリアってことになってますけれども、ある女性がイエス様の頭に注いだということで、それで弟子の一人がそんなもったいないことするぐらいだったらそれ売ってから貧乏な人を施しゃいいのにという、まあ、そういうそれでイエス様に叱られるという有名な聖書箇所がありますけれども、そこでの油っていうのはあの十字架につけられる前のイエス様に対する葬りの準備ですね。まあ、葬りの準備のための油です。ですがここに書かれている油っていうのはご覧の通り癒しのための油です。以前ねジョーさんに祈ってくださいって時にわざわざ油つけて祈ってもらってたことがあったよね。そういう時にあれは何油だったの、オリーブオイル、うん、そうですね。まあ、実際食事療法でもねここに書かれてあるオリーブオイルとか、また肝油、肝の油と書いて魚のねタラの肝臓の油ですけど、他にもフィッシュオイルとかね、あとココナッツオイルとか、まあ、体にいいというされる油はいろいろあるわけですけれども、ここでは油を注ぐだけではなくあくまで祈りがあって神様によって癒してもらう、そういうことですね。 ただ、まあ、この教団の教えではなんか祈り本当にある本当に信仰による祈りがあると体力がついて活気が出てみたいなことは書いてあったんですけれども、まあ、個人的には私はそうだとは限らない。ただ身体的肉体的なことだけが癒しではなく、この間も言いましたけれども、どういう状況にあっても心に平安をもたらせる、それも癒しじゃないかなと思うんですよね。またはその悲惨だと思われる人生を終えて、神様の身元に行った時に主の御手の中で魂が癒されるということもあると思うんです。だから何をもって癒しかっていうのは本当一言でまとめれにくい部分があるんですけれども、でもやっぱりいろんな時に、それが肉体的なことであろうと、心の病であろうと周りの状況であろうと、我々やっぱり信仰を持って祈り続ける、癒しのために祈り続けることはやっぱり大事なことだとは思います。再臨の王、まあ、これはすぐ分かりますね、冠ですね。マルコによる福音書14章62節にこうあります。あなた方は人の子が力あるものの右に座し天の雲に乗ってくるのを見るであろう。再臨のことです。まあ雲に乗ってくるかどうか分かりませんけれども、あの孫悟空みたいに、あとなんかどっかで昔なんか聖徳太子が馬に乗ってそれが雲の上に乗って飛んでる絵を見たことあるんですけれども、あの聖徳太子っていうとの生まれもね馬小屋だと言われてて、あのいろいろパクってるのかなと思ったりもしますが、まあそれはさておきですね、聖書にはイエス様がもう一度この地上においでになると教えられています。私たちは誰もその時期については知ることができないですね。神様のみがご存知です。ですからまあいつかも言いましたけれども、聖書に書いてあることを計算して逆算してそろそろだとか何月何日だということは危険だと思うんですね。我々が決めることではない。むしろ明日かもしれないし今晩かもしれないし30秒後ぐらいかもしれないし、我々が生きてる間じゃないかもしれないし、あと2000年まだ待たなきゃいけないかもしれない、わかんないわけです。でもやっぱり大事なのはいつ来てもいいように私たちが期待して待ち望む、いつ来られてもいいようにへりくだって待ち望むことですね。大事なのは、イエス様を主を仰ぎ待ち続けながら主に導かれて生きていくということですね。いつ来てもいいっていう、あんたそんなことしてるのにイエス様今来たらどうするのって私も何回も言われたことありますけれどもそういう話じゃないんですよね。そういうことをしていてもこんな私ですがイエス様一緒にいてくださってありがとうございますという信仰も必要かなと思います。以上がね、本来始終の福音としてその教団のロゴにあったものです。この4点においてはあくまでイエス様はどんな方かという話なんですけれども、ずっとね時間が経って何十年後か知らないんですけれども、もう一つこのもともとあったロゴにデザインが加われたわけです。まあ、地球ですよね。これ丸いのは、あの地球以外に何に見えるかな、桃には見えない、バスケットボールとか、まあ、いや、あの地球なんですね。これわかると思うんですけれども、命令の完了ということで、マタイによる福音書の24章14節にはこう書いてあります。そしてこの御国の福音は全ての民に対して証しをするために全世界に述べ伝えられるであろう。そしてそれから最後は来るのである。マタイ書の最後の方にね、あらゆるところに行って弟子にしなさいというイエス様の弟子たちに対する命令があります。それが命令ですね。ここにある、世界宣教、大宣教命令という言い方もするかな、グレートコミッションって言ってたと思いますけれども、まあ、もともとね、このデザインというのは、このロゴにはなかったわけです。で、今回、このもともとね、なかったこの部分について、実際、話そうかどうか、ちょっとだけ悩んだんですね。というのが、私自身、一つ目の理由として、私自身、日本でね、ふるさとで、その教団に属する教会で育ったわけです。両親もずっとそこだったんで、母の体内にいる頃から私はその教会に行ってたわけです。確か日本の方は、教団の方は未だにこのシンボルはついてないと思うんですね。ですからそれ長年親しまれてきた あくまでイエス様のことを説明しているロゴに、なんかいかにも後から取ってつけたようなことにすごい違和感を感じてたっていうのがあるんですね。でもう一つの理由は、まあ皆さんご承知かと思いますけれども、これまでね、この教会だけではなく外部の方々も含めて、いろんな人たちからの意見として、まあ、世界宣教とか言いながら地元の教会をないがしろにしてるじゃないかという、まあ、批判を聞いたり読んだりしたことが何度もあったわけです。要するにプロパガンダじゃないかというような意見を聞いたことがあって、まあ、そういう中でね、よその国に、まあ、この教団だけではなくていろんな教団がやってることなんですけれども、よその国に対してはキリスト教が違法だとされる国に対しては宣教師を送り込むときにですね、留学生だとか英語教師だとか言って送り込むのに、アメリカ国内においては不法滞在者に対して厳しい姿勢を持つという、そのなんていうか英語で言うダブルスタンダード的なことを、矛盾、偽善的なところ、そういうのを感じるわけですね、このシンボルを見てて。もちろんイエス様の世界宣教であるんですけど、まあ、そういう意味でちょっと疑問があったんで、ちょっとこれ無視しようかなと一瞬思ったんですが、最初にも言ったように、あえてここはですね、彼らの政治的な部分運用の方針は無視して、今の我々にとってこのイエス様による命令が何であるか、それをどう捉えるべきか、それについても改めて、考えるべきではないかと思ったわけです。早くも2年経つんですけれども、2年前この教会の開拓20周年記念礼拝で、初代牧師の西郷先生に来ていただきました。その時の話で、ビヨンドな人生というのがありましたよね。ビヨンセな人生じゃないですよ、セレブな人生じゃなくてビヨンドな人生ですね。そのお話の中で Beyond Your Boundary、 Beyond Your か Our か Our だったかな、 Beyond Our Boundary ですね。 Boundary っていうのは要するに領域とか境界線のことですよね。つまり自分の領域を超える、自分の境界線を超えるという意味なんですけれども、まあ、先週もお話しさせていただきましたけれども、神様の力の可能性っていうのを私たちの人間的な基準で制限するべきではないということですよね。神様が今後我々を、この教会または一人一人をどう用いるかということにおいて、このウェストチェスターを中心としたニューヨーク近辺だけなのかという地域的な面で我々を今後のことを制限するべきではないということなんです。もちろんね、私たちがみんな世界選手権に出ていきましょうとかそういうこと言ってるんじゃないですよ。私は個人的にそういう導かれていないと思ってるんで、そういうことじゃない。ですけど、以前も話したと思うんですけれども、英語で言うね、think globally, act locally っていうことですね。think globally, act locally。地球規模で考えて、地元規模で行動するということです。そういう気持ちを持ち続けるのは大事かと思うんですね。事実、これまで多くの人たちを日本に送り出したこの教会なわけです。今でこそ駐在員とかね、留学生の方々全然来てませんけれども、今後また来るはずですし、今まで私たちがこの地で続けてきたことが、すでに海を越えたところで影響を及ぼしている、それを忘れてはいけないと思うんですね。そしてね、中には音楽を用いて日本で伝道したいという気持ちを与えられている人もこの教会にいるわけですし、前にも話しましたが、まあ、私事ではありますけれども、いろんなウェブサイトに、私のを含めたいろんな人たちの証を載せていると、アメリカ国内の別の地方とか、また日本から、その証のどれかを読んだので、それをその証の中のどれかを読んで、それが信仰を持つきっかけになったという人たちが何人かいるわけですよね。要するに私たちがこれまでやってきたことは我々の知らないところで影響を及ぼしていても不思議ではないということです。この教会としても福音を外に発信していくということを続けていく、教会の役割の中でもそれって基本的なことの一つですね。本来どんどんこれを実行に移すことを求められているんじゃないかと思うわけです。ここまでがそのロゴについての話です。で、以前も分かち合ったんですけれども、最後にもう一つその教団について話しておきたいことがあるんですね。これは1930年 昭和5年のその日本の側のね、その教団の日本の教団の憲法の、書論、要するに前書きみたいなやつですよね。我が団体はいわゆる教派にあらず教派に超越し、主イエスキリストに基づける共同運動の団体なり、故にすべてキリスト者各自の関係する教派の遺憾を問わず、この聖なる講義に預かり得るものとす。まあ、何残っちゃうって感じですけれど、私からすると、まあ、現代的な文章にすると、私たちの団体は教派、デノミネーションではなくて、主イエスに基づいて教派を超える共同運動の団体である。したがって信者たちがそれぞれ一人一人がつながっている教派に関係なく、この聖なる交わりに入ってくることができる、取り込んでいくことができる、そういう意味なんですね。ちょっと違和感感じると思うんです、この文章を読んで。でも元々はこの団体はそういう意図で始まったんです。元々は教派ではなく、そういうものを超えていろいろなものを受け入れた団体だったのに、それがいつしか一つの教派になってしまったということなんですね。なんでこれを、分かち合いたかったかというと、いわゆるその今ね、教派に属さない単立独立教会となった我々の今後のヒントがもしかしたらここにあるのかもしれないということなんです。教派がないということは、本当に我々がなんかコアなね、基本的なものをしっかりしたものを持ってなきゃ難しいわけです。ちょっと聖書に詳しい、神学に詳しい、そういう神学生だとか宣教師だとか牧師が入ってくることによって、変な言い方しますけれども、好きにされる可能性ってあるわけですね。私たちがしっかりした信仰に立っていないと。今日話したこと、ロゴについてもう一回思い出していただきたいんですけれども、神様の愛によりですね、神様の愛により許しと清めと癒しが我々にもたらされている。そして、神様の義と愛を完全なものとするために主イエスキリストが再び来られるという、その4つの教えをしっかり持つということで、それが本当に基本なんだとしたら、今の我々の教会に求められているのは、この基礎にしっかり立ち続けながら、いろんな人たちを受け入れていくことなのかもしれないと今回思わされたわけですね。最近ずっと言ってますけれども、皆さんもぜひ、今後一人一人がどう導かれるのか、またはそういう人たちが集まるこの群れとして教会がどう導かれるのか、祈っていただきたいと思うわけです。はい、では最後に一言お祈りします。神様、先週に引き続き私のようなものが、お話しさせていただきました。過去を引きずるというわけではなくて、我々の歴史を振り返ることによって前に進む、そういうための、なんていうか、そのために振り返るということが必要なのかなと、なんとなく示されたような気がしました。ここでもお話ししましたように、これから我々が前に進んでいく中で、我々はどういう信仰を持っているのかというのが、今よりももっと一人一人の中に、またはその群れの中に、明確となりますように、もっとしっかりと明確なものが与えられますように、そして今後の、この教会としての方向性もしっかりしたものを与えてくださるようにお願いします。来週はペンテコステの礼拝で、他の教会の方々と初めて一緒に礼拝をできることを感謝いたします。この時をどうかあなたが祝福してください。そして今後いつまでこの教会がこの建物を使わせていただくか分かりません。ですが、いい交わりのきっかけとなりますようにお願いします。今週1週間も我々一人一人があなたにしっかりくっついた1週間でありますようにお願いします。すべてのことに感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。